新ビジネス思考、ビジネスはモデルじゃない集客だ。
皆さんこんにちは、 KY&KS の山下です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。この番組はですね、ウェブマーケティング事業を手掛けている山下さんに様々なことを伺っているんですが、最近は番組に質問を寄せていただく方が多いので、それをもとに進行しております。さあ、今日もですね、お問い合わせいただきました。これも多分すごく興味ある方多いと思うんですが、今回は現在美容脱毛のウェブ広告を出稿しております。ランディングページからの問い合わせが 1.2% ほどなのですが、これは高い数字なのでしょうか。また改善策などはありますでしょうか、というご質問です。これいかがですか。
ありがとうございます。そうですね、まあ、まず何のウェブ広告を出稿しているのかどうかっていうのがわからないと何とも言えないところもあるんですが、
はい、
そうですね、まあ、ランディングページの問い合わせ率って結構今言ったように、そのどの広告媒体で出稿しているかによって結構変わってきちゃうものなんですね。
うーん、
結構その、まあ、もしかするとこの番組でも僕意外と繰り返し言ってるような気もするんですが、広告ってその媒体によって結構特性が違ったりするので、
うん、
まあ、その特性ごとに当然ランディングページを見た人の購買意欲みたいなものも変わってきちゃうと思うんですね。
はいはい。
いわゆる、じゃ例えば、そうですね、インスタグラムとかを見ていて、うん、じゃあなんか広告が流れてきたから、なんか とりあえずクリックしてみようっていう人って、どういう気持ちかっていうと、なんかインスタグラム見てたけどおもろそうなのが出てきたから一回クリックしてみるかってクリックすると思うんですね。
うんうん。
じゃあ一方で、じゃあ実際に検索をしたときに、じゃあ SEO で上位に上がってて自然検索で出てきたものとかリスティング広告で出てきたものをクリックする人って、じゃあどういう気持ちなのかっていうと、
うん、
何かしら調べたいこととか欲しいものがあって、それを実際に調べてみて、でそこに出てきたからちょっと詳しく見てみようかなっていうパターンが多いと思います。
はい。
なので必然的に、いわゆるその認知拡大系の広告で出している場合は、ランディングページの CV 率って低くなっちゃうことがあると思います。一方で、リスティング広告とか、あとはまあ自然検索で出てきたウェブサイトとかだと、ランディングページとかの、コンバージョン率は高くなる傾向にあるかなと思います。まあ、そういうふうな違いがあるんですが、
うんうん、
いただいているこの、じゃあ、1.2% が高いのか低いのかっていうと、まあこれも業界によって違うんですが、うん、まあ美容脱毛とかだと、結構大事なのは何をコンバージョン1とするかというところになってきますが、例えばじゃあそれが問い合わせ1、問い合わせ1件ってのをコンバージョン1なのか、最近よくあるのは、LINE 登録みたいなのをコンバージョン1とするかにもよるんですが、うん、まあ、例えばじゃあリスティング広告で出稿してて、LINE 登録だとするとコンバージョン率はだいぶ低いです。
そうなんですね。
だいたい 5% くらいは取れないと結構厳しいかなと。
ほうほうほう。
ただ、もし仮にこれが、インスタグラムとかで広告を出稿してて、かつ問い合わせベース、っていうことになると、まあ、それあれに高いんじゃないかな。まあ、1、2% ぐらいが平均なんじゃないかな。下手すると平均もちょっと低いかもしれないですが、悪くないんじゃないかなっていうふうに思いますね。
インスタってやっぱりそうなんですね。認知のための。
そうですね。
高いですもんね。
まあ、ほとんどの広告がそうですよね。
そっかそっか。
そうです。だからまあ、そもそもそのランディングページの問い合わせ率だけを見て、それが高いのか低いのかっていうのを判断するというよりも、うん、まあ、どのウェブ媒体で広告を出稿してて、で、何をコンバージョン1としているのか、で、それに基づいて、じゃあその数字が高いのか低いのかっていうのを判断していくっていう方が、まあ、分析の仕方としては適切なんじゃないかなっていうふうなのが、まあ、考えられるところですね。
なるほど、なるほど。そのあたりまでちゃんと辿っていかないと。
そうですね。
その動きをってことなんですね。
はい。まあ、そもそも、まあ、いわゆる認知拡大系の広告向きのランディングページなのか、として作られているのか、
うん、
刈り取り用の広告として、じゃあその、なんだろう、リスティングとかで出したときにお客さんを刈り取るための広告として、ランディングページを制作しているのか、
うん、
まあ、その、出稿する広告媒体によっても微妙にランディングページとかって変える必要があったりするので、
これって、ちゃんとその辺も理解して分かっててやってる人、多いんですか？当たり前なんですか？
そんなことないんじゃないですかね。いや、ほとんどできてないと思って、
ですよね。多分、その辺分からずに、とりあえず
やってるパターンが多いと思います。まあ、特にまあ、中小企業とかだったら、まあ、まだ分かるんですよ。時間もかかれば費用もかかるし。
うん
もうとりあえずランニングページ1個2個しか用意できないっていうパターンも多いと思うんですが、
うんうん、
まあただ意外と多いのは、そこまで分かって分析できてる人っていうのが、いわゆる大手の企業でも少ないっていうのが結構問題かなとは思ってるんですね。
はあ、そうなんですね。
なんか仕事柄結構いわゆる、まあプライムとかに上場してるような企業とかからも、ご相談を受けることが時折あるんですが、
うん、
まあそういったところのマーケティングの部署の人だったりとか、なんかそういったところの子会社のこう広告の専門の会社とかですら、まあ、そこまでちゃんと適切に理解して分析できている企業っていうのはすごい少ないんじゃないかなっていうのが、まあ、業界全体としての印象としてはありますよね。
そうなんだ。ちょっとじゃあ山下さん、いろんなところで需要があるんじゃないですか。してる人が。
そうですね。そこまで分析できてる人は少ないかなと。まあ、あとは、まあ、ランディングページのコンバージョン率上げるためには、まあ、いわゆるヒートマップツールだったりだとか、まあ、サイト解析ツールみたいなものを導入する必要っていうのは必ずありますよね。実際に得られたデータみたいなものをしっかりと分析をして、で、その上で、どこでお客さんが離脱してるのかとか、どういうお客さんがランディングページから問い合わせてきてるのか、みたいなものをしっかりと仮説立てて、それを検証していくっていう作業を定期的なスパンでちゃんと、いわゆる PDC を回していかないと、まあ、なかなかランディングページのコンバージョン率を上げるっていうのは難しいんじゃないかなとは思います。
なるほど、そうなんですね。いやー、ということで、まあ、業界によってもね、いろいろと違ってくるということですが、今日の方は、美容脱毛のウェブ広告の方からのね、はい、ご相談でした。まあ、ぜひちょっとまずはこれは山下さんにね、連絡いただいて、多分一度相談してもらった方が早そうです ね。
ご相談いただければ、業界業種ごとに合わせて、はい、ご提案できると思います。ご提案というか、ご相談乗れるかなと思います。
うん、本当本当、様々な角度から分析してくださいますので、はい、ぜひご連絡をお待ちしています。番組の概要欄に山下さんの会社のホームページ掲載しておりますので、ぜひこちらの方をクリックしてください。ということで、ぜひですね、皆様からのご質問もお待ちしておりますね。山下さん。
はい、もちろん。たくさん
お待ちしております。どんなものでも大丈夫ですかね。
はい。
はい、ということなので、ぜひ番組へのご質問、ご相談ありましたら、そちらも山下さんのホームページの方からご連絡いただければと思います。ということで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。